今日のところで有名な16節の神は愛ですという言葉があります。で、19節には私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですという言葉があります。で、愛するということは私たち聖書でよく出てきます。互いに愛し合いましょうということですね。でも互いに愛し合うっていうのはどういうことかなということをちょっと今日は、見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙の2章を見ますと、すいません、ちょっと今日何回か開けるかもしれません。ピリピ人への手紙の2章の1節からですね、196ページです。ピリピ人への手紙の2章の1節から見ますと、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。という言葉があります。特にですね、3節4節の、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。という言葉があります。でもですね、この言葉ってやっぱりすごく難しい。互いにへりくだるということは非常に難しいと思います。で、先週祈祷会で学んだところなんですけれども、ルカの福音書の中にこういう言葉があります。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がったという言葉があります。誰が一番偉いのだろうかという議論が持ち上がったというんですね。で、これは弟子たちだけではなくて、やはり私たちの間にもあるんだと思います。人がこう集まってくると誰が一番偉いか、その地位的に偉いというんではなくて、私の考えが一番、私の考えこそが大切なんだっていうのはですね、私、どうしても私が一番という思いになってしまうんだと思います。誰が一番偉いかという議論っていうのはどこでも起こるものだと思います。この前ですね、今富山新聞撮ってるんですけども、富山新聞のにですね、コラムみたいなとこなんですけど、ちょっと面白い記事が載ってたんで、高齢についてちょっと書いてあったんですけどね、ちょっと読み出しますね。年をとって何かいいことがありますかと聞かれて、ある長老曰く、憎たらしいやつが先に死んでいくのを見られることだと言った。それが何より嬉しいという。憎たらしいのがどんな顔をして死んでいくかと思うだけで気分がいいという言葉があったんですよ。すごい言葉ですけどもね。でもなんか、これは長老に聞いてますからね。やっぱり年を取ってそういう自分が憎たらしいと思う人がいるんでしょうね。その人がこう先に死んでいくのを見られることがいいことっていうふうに言うわけですね。こういうことが書いてあるんですけども、人の心を映しているものかなと思います。誰が一番偉いかというですね、これはやっぱり私たちの中にいろいろあると思います。人が集まれば集まるほど、いや私の方が、いや私の方がということはあります。でも聖書は互いにへりくだりなさいとあります。自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のも顧みなさいっていうんですね。で、さっき言った誰が一番偉いかという議論をしているところなんですけどもね、それはイエス様が、私はこれから 捕まって殺されて3日目によみがえりますというですね、受難の予告をしたすぐ後なんですよ。イエス様はそれも2回目してます。で、私はこれから捕まえられて殺されていくんだという、そして、でも3日目によみがえるという、で、弟子たちは意味がわからないんですね。イエス様一体何を言っているんだ。で、その話をする前に何があったかというと、悪霊に疲れた子供を癒すというですね、その神様として本当に力ある技をしているわけです。神としての力ある技をして、そして弟子たちはそれを見て、わ、素晴らしい、神は偉大なことをされるということを見て、すぐにイエス様は、私は捕まって、殺されて3日目によみがえると言っているんですね。でもそれ弟子たちは分からずに、彼らの興味は何か、誰が一番偉いかなんです。誰が一番偉いかということにしか興味がないんです、この世のことでも。やっぱりこれがやっぱりこの世の私たちの考え方、人の考え方かな。イエス様が本当に一番大切なことを教えているのに、そのことを真剣に考えるのではなくて、誰が一番偉いか、誰の意見が一番いいのか、そのことにしか興味を湧いていない、それがやっぱり人の姿ということを教えているんだと思います。で、今日はですね、そういう中にあって、神様は互いにへりくだりなさいという言葉があるんですけれども、この神様を愛するということがどういうことかということで、マタイの8章から一人のサラートに侵された人のことを見ながら考えていきたいと思います。マタイの8章の1節からです。マタイの8章の1節から3節までお読みいたします。マタイの福音書8章の1節から、イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のザラートは清められた、という一つの記事があります。この人のことをちょっと考えていきたいと思います。この人はですね、ザラートに侵された人です。で、ルカの方では全身ザラートに侵されたと書いてあります。だからこのサラートっていうのは、重い皮膚病ですね。まあ、他の訳では、雷病というふうにもなってますけれども、あえてサラートという言い方しているのは、重い皮膚病、それも感染する重い皮膚病です。で、この人は全身とルカに書いてあるので、すぐにその病気になったのではなくて、長い間病気に苦しんでいたことがわかります。すぐにバーッと広まるものではなくて、最初少し何かあるかな、それがだんだんだんだんと全身に広がっていくわけです。で、レビ記見ますと、ですね、レビ記の13章の45節、旧約聖書の199ページですけれども、旧約の199のレビ記の13章の45節と46節ですね。このサラートに侵された人がどういう生活をするかということです。レビ記13章の45と46、旧約の199ページです。幹部があるサラートに侵された者は、自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので、一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。という状況なんですね。 非常に厳しい。その病気になった時にはまず衣服を引き裂くんです。衣服を引き裂く、だからほんとボロボロの服になります。そして髪の毛を乱すんですね。きれいに髪の毛を整えるんではなくて髪の毛をボサボサにかき乱していきます。で口ひげを覆います。ひげで口が覆われるように。だ見た目ですよ、見た目、見た目、もうボロボロの服を着てボサボサの髪の毛になって口ひげで周りがこう覆われている。そして言う言葉は何かというと、汚れている、汚れていると叫ぶんです。感染するので他の人が来ないように、私は汚れているって言うんですね。私は病気だではないんですよ。病気にかかっているからこっち来ないでくださいじゃないんですよ。汚れているっていうんですね。私は汚れている。そして彼の住まいは一人で住むんです。宿営の外に一人で住むわけです。非常に悲惨な状況です。でこれはあまりも悲惨で罪を表すと言われています。罪を表すもの、罪も私たちは最初は少しかもしれない、でもやがて私たち全部がこう罪に覆われていきます。その罪というものが誰が一番偉いのかというですね、傲慢さを生み出していくわけですね。罪というものが私たちを覆うように、この人はその罪の象徴なんですね。この病気は、この病気にかかったならば着るものも体もボサボサにして、みんなが見た時に一目で、あ、この人はツラートだと分かるような格好になるわけです。そして人が寄ってきたら、汚れている、汚れている、私汚れているからこっち来ないでくれ。で彼は一人でみんなのいる町の外で一人で住むわけです。で家を建てるというよりも多分野宿みたいなものだと思います。非常に悲惨な状態です。こういう病気にかかった人が、じゃあ希望が何かあるか、希望は何もないわけですね。この人にとって生きる希望って何かなと私たち考えた時、生きる希望がないんですよ。やがてこうなったら幸せになるとか、生きる希望をなくしている人ですね。そして律法にはこういう人に触ってはいけないとあるんです。触ってはいけない。だから本当に孤独です。社会的にも孤独です。宗教的にも孤独です。一人で住むだけじゃなくて、一人で住むって本当に孤独ですよね。何が一番孤独を味わうかっていうと、話す相手がいないっていうのは本当に孤独です。私も1ヶ月間こう入院しましたけども、まあ看護師さんもいればリハビリに行ってその人と話したりしますけども、でもなんかこうその人たちは仕事でしているわけですね。心からこう話せる人がいない。その本当の孤独というものが、話し相手がいない、理解してくれる人がいない。本当の孤独を感じます。この人はずっと孤独だったんですよ。何に希望を持って生きたらいいのかですね。だから彼はいろんなことを恨んだと思います。もしかしたら神様も恨んだかもしれません。自分を恨んだかもしれません。私の罪がこんな病気にさせたのかとかですね。いろんなことを考えたと思います。しかしですね、人間的な希望が全部なくなった時に神様の希望が与えられたんです。もう一回マタイ8章に戻りますけれども、8章の一節に大勢の群衆がイエスに従ったとあります。大勢の群衆がいる中にこの人は行ったんですね。さっきも言いましたように、彼が住むところは宿営の外であり、人に近づいてはいけないんです。でもイエス様がおられるそこには大勢の群衆がいるわけです。大勢の人の中にこの人が入っていくわけです。 何をされるかわからないんです。あ、サラードに侵された人間が来たと言ったら、石を投げつけられるかもしれませんし、向こう行けと言って怒鳴られるかもしれませんし、もしかしたら殺されるかもしれない。そういう状況に彼は行くんです。でも彼は行くんですね。で、彼の一つの希望はイエス様です。で、このイエス様に向かっていきます。で、ある必死ですよね。命がけで行っているわけです。で、命がけで行って、言った言葉が、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますという言葉です。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。お心一つでという言葉の意味は、あなたのお心ならば私は清くなりますという意味ですね。全部をイエス様に委ねているわけです。普通必死の思いで殺されるかもしれないという思いでイエス様のもとに行った時に何を私たちは言いたいかというと、主を癒してくださいですよね。主よ、私をこの病気をどうか清めてください、私を元の体にしてください、主をお願いしますとは言ってないんですね。あなたのお心一つでということは、私が癒される癒されないはあなたのお心一つですと言ってます。それはあなたがそうしたいならそうしてください、そうじゃないなら私はあなたに従いますと言ってるわけです。普通何十年も苦しい病気にかかって重い皮膚病にかかり、人々からのけものにされ苦しんでいたならば、何とかして癒されたい、何とかして治りたい、そこにしかないわけですよね。でも彼はそう言ってないんですよ。主よ、お心一つでと言ってるんです。何が彼をそこまでしたかですよ。何が彼をそこまでしたんでしょうか。何が彼をそこまでのへりくだる心を持たせたかということです。長い間の病気だったと思います。へりくだったのは、へりくだれたのは、普通私たちはこんな長い、こんな病気になったら神を恨み、人を恨み、この世を恨み、でも彼はそこを取ってきたと思います。そしてそこには何の希望もないんだということが分かった時に、唯一の希望は神様しかないんだというところに行ったんだと思います。私たちは何かいろいろなものに希望を持って行ったら、これも違った、あれも違ったということになります。私たちが持つべき希望は神様にしかないということを、私たちはいろんなことを通して教えられるんだと思います。そこに着くまで、そこに行き着くまでに私たちはいろいろな苦労に遭っていくんだと思います。私今度で手術、まあ、小さいの言ったら4回目なんですけども、4回目ですかね。1999年に椎間板ヘルニアで、3ヶ月ぐらい入院しました。で、手術して、で、同じ病院に違う教会の一人の姉妹が入院してたんです。で、その姉妹は癌でした。で、私がある時に、それで日曜日になると、その姉妹のところに行って一緒に聖書を読んでお祈りして、まあ、礼拝をしてたんですね。で、ある時椎間板ヘルニアということですね、いろんなこう注射を打たれたりとかですねされたわけですよ、手術の前に。主治医の先生が、 秋山さんこれからいろんな注射するけども痛い方からする、痛くない方からするって言われて、あそれでも痛くない方からお願いしますって言って、でその人のところに行って、今度ですねこんな痛い注射するみたいなんですよ、もう本当になんかもうこんな痛い注射されて私大丈夫かな、もうどうなるどうかなりませんかね、とかいろいろこう愚痴ったんですね。その時にその姉妹に言われた一言が、先生はいいですねって言われたんです。治るから、先生の治療は治るための治療、私はもうこれから先天国に行くだけですって言われたんですね。だからその時初めて、あ、言っちゃいけないことを言ってしまったというふうに思ったんですけども、私は手術して治るという希望があったんですね。でもその姉妹はもう治らないということを自分でも分かってたんです。でもその姉妹は行く時に、行った時に、私はこれから天国に行きますって言われてたんですね。治らない病気にかかった時に何に希望を持つか、もう何をどうしても私は治らない、死ぬしかないんだという状態に置かれた時に、この姉妹が持った希望は神様なんです。そこの状態に置かれた時に、医療だとか人の言葉とかではなくて、神様にだけ希望を持つことができるようになったわけです。だからその姉妹は亡くなることを喜んでいました。私は主のもとに行くのです。だから本当はそこまで私たちは苦しみの中に置かれた時に、神様は、神様に私たちは希望を持つことができる。で、このサラートに侵された人も長年の全身がサラートです。一部だけがサラートじゃないんです。一部だけが病気になっているんじゃなくて全身なんですよ。普通全身そういうふうに侵された人を見た時に、みんなは気持ち悪いとかね、もう自分がそこまでなった時に、もう人も自分のことを顧みてくれない、人も全然私のことを相手にしてくれない、一人で孤独でしかいるしかない、みんなから見られた時に、このだから私この人がね、イエス様のもとに大勢の人が行ったところに行ったということは、全身がサラートに侵されてそれで行ったということは、もうそれを見た人々がもう一斉に叫んだと思います。一斉に叫んだ、なんだこいつは、なんだこんなやつが来るんだっていう、そういう声に聞きながら、でも彼はイエス様だけなんです。希望をイエス様だけに持つことができて行ったんです。でもその長年の中で、私の思いではなくて神様の思いが一番大切なんだということを苦しみの中から知ったんだと思います。なぜ彼がこれだけの言葉を言えたのか、すごく不思議です。彼はそこでイエス様のもとに、治してくださいではないんですね、主よとまず言っています。その前に、ひれ伏しという言葉があります。ひれ伏し、主よ、これはあなたこそ誠の神様ですということです。神様はひれ伏す対象なんですね。私が治せと言ったら治してくれる対象じゃないんです。ひれ伏して主よということは、あなたが私の本当に主であり、その主は私を癒す癒さないの全てを握っておられる。御心ならば癒してくれる、御心じゃないならば癒してくれない、それはあなただから、主だから、私が決めることではなくてあなたが決めることです。だからこうひれ伏すんですね。主よ、お心一つでというんですね。この時のサラートに侵された人の気持ちっていうものを見た時に、この人は本当に主の前に本当にへりくだった人。これだけの病気になって、なぜ俺をこんな苦しい目に遭わせるんだ、なぜこんな風にするんだというんではなくて、本当にひれ伏した人、へりくだった人、長年の苦しみの中で 本当の希望は神様しかないということが分かった時に初めてひれ伏すことができたんだと思います。そしてイエス様はその心に手を伸ばして彼に触りなんですね。さっき言ったように触ってはいけない。この時に、この時にですね、マルコの福音書ではイエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触りとあるんです。深く憐れみっていう言葉があります。ただ単にイエス様も分かって癒してあげるじゃないんですね。深く憐れみっていうことです。この人のことを本当に深く憐れんでくださるんです。そうやってへり下ってくる人に対するイエス様の態度は深い憐れみなんですね。そして私の心だってことです。あなたが清くなるのは私の心だと言って彼を癒すんですね。これは奇跡です。奇跡です。イエス様はここで奇跡をされました。ちょっと話ずれるかもしれませんけど、奇跡って何だと思いますか？奇跡って何か。奇跡っていうのは通常の自然法則では起こり得ない超自然的な出来事です。つまり奇跡というのは例えばですよ、イエス様が湖の上を歩かれたとあります。私たちがそれを聞いた時に、いやそんなことありえないだろう、人は水の上を歩くことはできない、沈んでしまうはずなのに、なんで湖の上を歩けたんだと思います。ただ人が湖の上を歩けないという法則を作られたのは神様なんですよ。水の上を人はそういう重いものは歩けない、沈んでしまう、そういう法則を決められたのは神様なんですね。だから神様は自分で決められた法則の上を行かれる方なんです。だから私たちは奇跡言った時にそんなバカなということじゃないんです。そんなバカじゃない、奇跡はあくまでも自然法則を超えるものです。だから私たちは自然法則ではなくって、それを定められてそれを保っておられる神様の方が一番なんだということを知らなければなりません。そしてイエス様が奇跡をされるときは、ご自分が神の子であるということを教えるためにその自然の法則を超えて奇跡をされます。奇跡は手品師のように人に見せるためのものではありません。奇跡というのはキリストを信じて救いを求める者に応える形でそれを行うものです。それが奇跡ですよね。ここでも普通だったらこのツアーアートに侵された人に触ってはいけないんです。触ってはいけないんです。触ると汚れるんです、その人も。それは律法にあるんですね。すべて律法は神様が作られたもの、イエス様も作られたものです。それを超える力があるのは、それを定めた神様だけです。だからイエス様は、触って自分も汚れるという法則を超えたんです。言葉だけで、私の心だ、清くなれと言って、病気の人を清くする力も、自然の法則を超えた奇跡をされたからなんです。それだけのことを、奇跡をされるこの人のために奇跡をされたんです。この一人の人のためにそれをされてきます。しかもただ機械的に私がこの法則を決めたんだから私が超えても当然だとか言ってやったんではなくて、そこに深く憐れみという言葉がつくんです。深く憐れんで彼に触るんです。だからイエス様も感情があります。イエス様にも感情があります。人として来られた時、人としての感情も持たれております。そこに深い愛を見ることができるんです。深い愛を持ってこの方に触っていきます。だからイエス様には その人のことをよく分かってるんですね。その人がよく分かってます。何十年この病に苦しみ、本当に苦しんで人々からのけものにされて、もうこれ以上ない苦しみを彼は味わってきた。その中で神様を見上げるようになっている。そして神様を見上げてこの方を主として礼拝するものになっていった。この人にイエス様は深い憐れみを与えたんです。そして奇跡を行って、イエス様が言われた言葉は私の心だって言います。あなたが癒されるのは私の心、私の思いだって言うんですね。私の心だっていうのは本当に深く愛にあふれた心、言葉です。神様の御心を示していかれた。ここに神様の愛があります。ここにイエス様の深い愛があります。そしてこの人もその愛をどこまで理解していたか分かりませんけれども、苦しみの中で、本当に深い苦しみの中で、自分がそういう汚れたものとなったという中からイエス様を見上げていったんですね。で、先ほど言いましたように、この病気は罪を表すと言っています。私たちも罪の中にいて、罪を犯したものとして生きている時に、イエス様の深い愛をそれそこで知ることができてきます。この罪深い私を誰が許してくださるんだろう、誰が許してくれるんだろう。このもう罪に汚れ、全身罪に汚れて、先ほど言ったように誰が一番偉いかって言ってですね、イエス様が私はこれから受難していくんだっていう動かされている横で、誰が一番偉いんだ、俺が偉いんだ、俺の方がいい、お前よりもこれだけの経験があるんだとか言ってる人、そういう汚れに満ちた人々をイエス様は愛していかれたですね。そしてイエス様の愛が本当に理解できた時に、私たちも本当の意味での互いに愛し合うということが分かっていくんだと思います。罪の中で苦しんだがゆえに、この人は本当に大きな神様の愛というものを望むことができていったんだと思います。もうこれしかないんだ、神様のイエス様が人々を癒しているこの力しかないんだということを教えていただいた。私たちも誰がこの罪深い私を癒してくれるのか、イエス様しかいないということです。そこに私たちは行き着くわけですね。そしてそこに神様の愛を知るんです。聖書には私たちがまだ罪人であった時にイエス様は十字架にかかってくださったと書いています。いいことをしたからではないんですね。本当に汚れた時に、それでもあなたのために私は死んでいきますというイエス様は愛を示してくださいました。だから私たちは互いに愛し合うっていうのはどこから生まれてくるのか、イエス様の愛に触れてからです。そしてへりくだる、ピリピ書に互いにへりくだってとありますけれども、へりくだるっていうのはどうすればへりくだることができるのか、いろんなことはありますけれども、イエス様がへりくだらせてくださる、それしかないと思います。パウロが私にトゲが与えられたということを書いてますけども、トゲが与えられたんです。だからへりくだれたんです。神様が私たちをそう取り扱ってくださっているわけです。この人もサラートに全身侵されたからへりくだることができたんです。私は希望はもう神様にしかないということをへりくだることができたわけです。だから私たちは、皆さんもそうだと思うんですけど、いろいろな苦しみの中に今あるかもしれません。でもいろいろな苦しみの中にあって、なぜ神様はその苦しみを与えられるのか、私こそ神であるということを知るためです。その私たちは何に希望を持てばいいのか、自分の力ですか、自分の考えですか、地位名誉お金ではなくて神様しかないんだっていうところに私たちは行き着くように、私たちに様々な試練を与えられているんだと思います。なぜこんなことするんだ、なぜこんなんだではなくて、そこを本当に取っていくときに、 神様しかないんだというところに行き着くときに、本当に私たちは神様の前にへり下ることができるんだと思います。だから互いに愛し合いなさい。神は愛です。神様は愛そのものです。よく神が愛ならなんで私をこんな目に遭わせるんだ、こんな苦しみを合わせるんだと思います。でもそれを通して神様は私たちに愛を示そうとされている。そうじゃないといつしか私が神様で、神様は私のしもべになってしまいます。そうじゃなくて、その苦しみを通してこの人はへり下ってひれ伏して主よと言っていくわけですね。ひれ伏して主よと言えるようになるのは、苦しみの中にあってこそ本当に神は誰なのだ、本当なんで主は誰なのか、誰が一番偉いのか、イエス様しかいないということを教えるためなんだと思います。人の力には本当にこう限界があります。この前ですね、ちょっとリハビリに行って、リハビリしてくれる人に、私今、やっぱ歩いたらすごくまだ痛みが出ます、で特に階段を降りるときにすごく痛いんですっていう話をしたんです。階段を降りるとき、今一歩下がってまた次の一歩、そして下がって次の一歩っていう今降り方をしていますけども、皆さんのように降りて次の足、次の足ってこうすると痛いんだっていう話をして、そうした時にリハビリの先生が面白いこと言ったのは、このベッドのところに座って足にちょっとした重しをつけて、こう足のですね、こうなんか上げたり下げたり、これをすると痛みが取れた人がいますって言うんですよ。理由は分かりませんがって言うんですよ。理由は分からないけど、これして痛みを取れた人があるからやってみましょうって言って、やってみてもダメだったっていうのがあったんですけどね。人の知識ってそこまでです。リハビリやってて思うのは、ここ痛いんですって言ったら、あ、それはここからの痛みで、ここをこうほぐせばこれが取れますっていうことは分かるわけです。で、そういうふうにこうやってもらってるんですけども、ただどうしてこうなるのか分からないっていう言われた時に、ああ、やっぱり人のには限界があるんだなとちょっと思いました。どうしてそこまで、そうやったらこうなるのかわからないけれども、人は知識的にやっぱりそこなんですよ。人の知識には限界があるんですね。でも神様に限界はないし、神様には全知全能の方です。だから、でも私はあれなんですよ、言われるのは、この手術やった人はまだ松葉杖で歩いてますよ、これだけなるのはすごい、治るのがすごく早くてすごいですよって言われるんですけども、なぜって言われると、あなたがそうなんでしょうねっていうぐらいしかわからない。人にはやはり限界があるんです。でも神様は全知全能です。私たちはやはり、なぜ、でも分かったらあなたを主としますではないんですよ。分からなくてもあなたは私の主です。この人はなぜ私をこんな目に遭わせたのかではなくて、あなたこそ主です。あなたのお心で私は治ることも、またこのままでいることになるか、あなたのお心一つです。全部委ねていくんですね。そこに本当の信仰があるんだと思います。それは神様を愛しているからこそそれが言えるんだと思います。それに対してイエス様も深く憐れんで、触ってこの人に、雷病に、自分が雷病となるかもしれない、そんなこと関係ない、触るんです。深い愛情を示してくださり、私の心だ、清くなれ。そこが神様の愛ですね。私たちは分からないけれども、でも神様は一つ分かることは、私を愛してくださっている、それだけは分かるんですね。だからその愛を持って、私たちも互いに愛し合いなさい。神様の前に出るときに、初めて私たちはへり下ることができます。兄弟姉妹のことも思うことができます。だから大切なのは神様の前に出ることです。 それができないから苦しいんだろうなと思います。でも神様は私の前に出られるように私たちに試練を合わせたり、いろんなことが与えてくださるんだろうなと思います。本当に私たちは神様に愛されているものだということを深く思っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。このサラートに侵された人はイエス様の前に出てひれ伏して、主よ、お心一つで私を清めていただけますと言いました。本当に私たちはつい、神様あなたは神なのだからこのことをしてくれて当然だと思ってしまいます。しかしそうではなくて、本当に私たちにへりくだる心をお与えください。あなたの御心を求めることができますように。そのためにこの人には本当に長い間の試練が与えられました。もし私たちに必要ならば、その試練もお与えください。そしてそこから人間的な希望ではなく、神様にだけ希望を見出すことができますように、私たちを顧みてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。